おはようございます。高原剛一郎です。以前私は友人の娘さんのお見舞いに定期的に通ったことがありました。それはご本人の希望で始まったのです。行くたびに元気になり、明るくなり、前向きになり、みるみる良くなっていくので、大変張り合いのある訪問でした。ところがある日のこと、もう来ないでほしいと友人を介して言われてしまったんです。どうしてと聞くと、高原さんが見舞いに来た時には元気になったと思わせるために、次から次へと楽しい話や面白いことを言おうと前もって考えなきゃならない、もう限界だ、もうあなたを楽しませるだけの気力は私にはない、もう疲れた、休ませてほしいっておっしゃるのです。私は改めて人を見る目のなさを思い知り、本当に情けなくなりましたが、同時に友人に伝言を頼みました。私を楽しませようなんて思わなくてもいいんですよ。楽しませる元気もなくなったと正直に打ち明けてくれることこそ嬉しいことですよ。彼女はそう言われても半信半疑でしたが、やがて本心を打ち明けた気楽さから本音を語ってくれるようになりました。そばで聞いてる友人が、本当の交わりがいかに人を癒すのかと感心していたことを今も忘れることはできません。ところで、聖書の中には人が本当に癒され、心の底から平安であるための秘訣が書かれています。イエス・キリストが言われた言葉です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。ここに人が平安を持つための三つの秘訣が示されています。第一に、人は全知全能の神と信頼関係に入るとき、心騒ぐ状態から逃れることができるのです。聖書が語る神は私たちの作り主です。私たちの魂の親です。この神を信頼するとは、魂の親と信頼関係を結ぶということなんです。私は先日スポーツジムの見学に行きました。そのジムにはスイミングのプールがあり、フィットネスジムやいろんなマシンがあり、さらにスタジオではエアロビクスのレッスンが行われていました。しかし私はこのジムを見て、心底びっくりしたことがあったのです。利用者の9割が高齢者の方だということです。皆さんどう見ても60代後半から80代の方々です。そんな皆さんが汗だくになりながら体を鍛え上げてるんですね。私は興味津々で入門の動機を聞いてみると、幾度におっしゃるのは寝たきり防止です。歩けなくなったらその時にもう後がないと、今のうちから下半身の筋力トレーニングに励んでおられるのでした。今日ご高齢の方が一番恐れてるのは寝たきり状態になることです。それだけは何としても避けたいと言われるのです。しかし私たちは皆一度寝たきり状態を経験してきたのではありませんか？赤ちゃんの時、まだ首も座らず寝返りすら打てなかった時、私たちは立派な寝たきり状態でした。ところが大抵の人は寝たままの赤ちゃんを見ると目を細めながら、羨ましいな、人生で一番いい時だな、何の心配もなく、と言うんです。お年寄りの寝たきりは何としても避けたいと願うのに、赤ちゃんの寝たきりは羨ましいのはなぜなんでしょう。赤ちゃんには絶対的に信頼できる人がいるからですね。赤ん坊には甘え切っても良い相手を持ってるのです。信じ切っても良いその相手は、お母さんですね。私たちは赤ん坊と比べると、 ずいぶん自分でいろんなことができるようになりました。自分で歩いて、自分で学んで、自分で稼いで、そして自分で人生を切り開いていきます。しかし赤ちゃん時代にあったあの平安がないのはなぜですか？大人になった今、絶対的に信頼できる方を持っていないからではありませんか？あなたの魂の親との関係が切れているからではありませんか？あなたはご自分の作り主との関係を回復する必要があるのではありませんか？第二に、人は死の解決を持っているとき、心がぶれることなく生きることができるのです。死というのが恐ろしいのは、人を孤独にするからです。その人が生きている間に持っていたすべての宝物を、人は手放さなければなりません。家も、仕事も、財産も、夫も妻も子供も友達もすべて死をもって置いていかなければなりません。世界で初めてホスピスを設立した人にシシリー・ソンダースという看護師さんがいました。ホスピスというのは終末期医療を行う施設です。そこは病気を治すための病院ではありません。治らない病の中で痛み苦しむ患者の辛さを少しでも軽くするための痛みをコントロールする施設なんです。ある時彼女はがん患者を専門とする病院のスタッフになりました。彼女が最初に担当した患者はデビッド・タスマというユダヤ人男性で手遅れのがん患者だったのです。彼はポーランドからイギリスに逃げてきた人でしたが、身寄りは全くなく、孤独に耐えながらウェイターとして生きてきたのです。不可知論者の彼はただただ自分の力を頼りに一生懸命生きてきたのですが、その結果彼は全くの人間不信に陥ってしまうのです。シシリはタスマにイエス・キリストを伝えました。死の原因となった人類の罪をその身に引き受けてくださった救い主について、病床の中で伝えたのです。やがて彼の心は溶けてゆき、自分の人生を罪からの救い主イエス・キリストに委ねるようになったのです。最後の看取りは彼女がたった一人でやりました。タスマにはもともと知り合いがいなかったからです。タスマの病気を治すことはできませんでしたが、共に寄り添い続けることによって、死の瞬間まで共にいるキリストを伝えることができたのです。共に寄り添う存在が人を平安に引き戻してくださるんですね。第三に、人は死後に天国に入る希望を持つことで、心に平安を持つことができるんです。もし今のこの世の人生が全てで、死後に次の世界があるということを信じることができないなら、この現世で幸せをつかめなければ、人生は失敗だということになります。この現世で、あの事件この事件の意味が見つからず、人生が理想通りにならず、成功できなければ、人生は無意味だ、ということになります。そしてそれが人生の無意味ということであるなら、人類のほぼ全員が無意味の人生に終わることでしょう。というのは、この世は決して理想郷ではなく、残酷で残念で、ひどいことがまかり通る不完全な世界であるからです。この不完全な世界で、すべての帳尻を合わせようとしても、それはできません。しかし、人生には続きがあるのです。永遠の天国があります。そこの世界に入って初めて人生の本当の意味と真相を私たちは知ることになるのです。そしてそこにはイエス・キリストを救い主として信じる者だけが入ることができるのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。